峰古賀、2025年11月号、ノーベンバー、ナンバー242。表紙。今月の表紙は、本を聞こう。運動をしながら音楽を聴く人は多いと思いますが、実は本も聞けるんです。スマホがあれば楽しめる電子書籍。読み上げ機能を使うことで耳で本が楽しめます。市でも電子書籍が借りられる電子図書館を開設しましたので、ぜひご利用ください。写真。写真の説明。スマホを手に持ち、ワイヤレスイヤホンを耳につけて、ウォーキングをしている女性。耳のそばに読み上げ機能のマークがあり、写真には、本を聞こうとあります。写真、終わり。表紙、終わり。コンテンツ、目次、3ページ。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから7ページ。特集、電子図書館始めました。8ページ、9ページ。ピックアップ、古賀市合併20周年記念式典。10ページ、小型充電式電池、リチウムイオン電池等の回収を実施しています。11月は自治会、行政区、加入促進月間です。11ページ、持続可能な企業、団体づくりを支援します。11月から12月は、市税徴収強化月間です。12ページ、古賀ブランドに新商品が仲間入り。13ページ、全国大会出場、表彰。14ページ、健康百科。私のおすすめ。15ページ、今月の古賀っ子。私の夢。16ページ、古賀歴史見聞録。17ページ、図書館の本棚から。エンジョイ、スポーツ少年団。18ページ、19ページ。町の話題レポート。20ページ、21ページ。古賀っ子だより。22ページ、23ページ。古賀インフォメーション。24ページから35ページ。お知らせページ。広告。36ページ。私の古賀で暮らすと、読者アンケート、写真3枚、写真の説明、1枚目、タブレットで電子図書館のホームページを見ている人、4ページから7ページ、2枚目、針谷市長から古賀大使を委嘱された井上隆さん、8ページ、9ページ。3枚目、ドリームバレーボールの様子、18ページ。写真、終わり。目次、終わり。針谷市長からのメッセージ。先月、俳優の井上隆さんに古賀大使を委嘱しました。現在、古賀大使は8人。様々な分野で活躍する皆さんが、市の魅力を発信してくださっています。その活動の原動力となっているのは、古賀への思い。 ふるさとへの深い愛情が大使としての活動につながっていることは言うまでもありません。同じ故郷を愛する人間として、市の魅力向上に期待するとともに、今後の大使の皆さんの活躍を楽しみにしています。
全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。創新は限りない可能性に挑戦し続けます。株式会社創新二例工場。会社概要、二次元コードがあります。会社名、株式会社創新二例工場。住所、20220-41。電話番号、669942。従業員数56人、年商339億円、2024年度。工場外観の写真があります。当社は、1999年に3社合併により創立された自動車部品メーカーです。二例工場は、2023年8月に稼働し、主に日野自動車古賀工場向けの自動車部品を生産しています。社名の創新は、創造と進歩の頭文字に由来し、優れた技術力で自動車産業の変革期に果敢に挑戦。国内トップシェアを誇るトラクター連結装置、カプラをはじめ、車の基本性能である、走る、曲がる、止まるに関わる、重要な部品を数多く生産しています。これからも、誠実なものづくりを通じて、お客様や地域の皆様、そして、社会に信頼される企業であり続けます。写真3枚。1枚目、写真の説明。上半分にトラックの骨組み部分の写真。二例工場製品紹介。プロダクトメイドバイ創新二例ファクトリーの文字があり。アルミ製燃料タンク。デッド軸。アルミ製エアタンク、スチール製エアタンク、ハブドラムが拡大写真付きで紹介されています。2枚目、3枚目、多機能マシンを揃えた最新鋭の設備ラインで製造し、溶接などの優れた技術を持つスタッフが丁寧に作業を行います。写真終わり。
特集、今話題の電子図書館始めました。合併20周年を記念し、図書館に行かなくてもスマホやパソコンなどで電子書籍を読むことができるサービスを開始しました。電子図書館の魅力は、いつでもどこでも本が無料で借りられる点です。夜中にふと読書がしたくなった時や、通勤・通学中でも利用できます。また、読み上げ機能付きの本もあり、運動や料理など、何かをしながら楽しめます。問い合わせ、三和図書館。電話、75-1511。写真の説明。紙面上半分に図書館の書架、通常よりコントラストを弱めにしてあります。その上に特集のタイトルと古賀市立図書館キャラクター三太郎のイラストがあります。三太郎のイラストには吹き出しがあり、最近本を読んでないなという皆さん、電子図書館を利用して、自宅やお気に入りのカフェなどで気軽に読書を楽しみませんかとあります。写真終わり。 電子図書館のここが便利。翻訳者中、本を開いた状態のイラストが6つあり、それぞれにどこが便利なのか書かれています。中終わり。24時間使える。図書館図書室が休館でも利用できます。返し忘れがない。貸し出し期間を過ぎると自動で返却されます。図書館に行く必要がない。インターネットに接続できればどこからでも借りられます。文字の大きさを変えられる。読みやすい文字の大きさで読書が楽しめます。かさばらない。スマホやタブレットで読めるので場所を取りません。汚れや破損の心配がない。紙の本と違い劣化しないため安心して利用できます。電子図書館を利用するには ID が必要です。図書利用カードを持っている人、カードに記載された7桁の利用者番号が ID になります。カードの期限が切れている人は、窓口で更新の手続きをしてください。図書利用カードのイラストがあり、利用者番号がどこにあるのかわかるように印がついています。図書利用カードを持っていない人、窓口で手続き、その場で登録、申し込み場所、古賀図書館、三和図書館、中央公民館、堤公民館、山水花桃プラザ、郵センター敬愛防水、京和伝説利根緑館、古賀断熱中田公民館、持参するもの、本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証、学生証など、住所と氏名が確認できるもの。マイナンバーカード、運転免許証、学生証、それぞれのイラストがあります。オンラインで手続き、24時間申し込み OK。二次元コード、または下記 URL から申し込み。登録フォームの二次元コードがあります。http://logoform.jp/form/w:p:/122-8969事前に準備するもの、メールアドレス、本人確認書類の画像、注意事項、受付から登録完了まで、休館日を除き、3日ほどかかります。お急ぎの場合は、各図書館、図書室の窓口でお手続きください。利用上のルール、1. 貸し出し冊数は2冊まで。2. 貸し出し期間は15日間。3. 予約冊数は2冊まで。4. 取り置き期間は7日間。注意事項。電子図書館へ接続する際に発生する通信料は利用者の自己負担です。電子書籍のダウンロード、保存、印刷はできません。利用できるのは電子図書館用の書籍です。貸し出し情報の履歴は残りません。電子図書館の使い方。古賀市電子図書館では、一般書籍をはじめ、絵本や図鑑など、電子図書館用に提供された書籍、約1300冊、 11月1日時点が利用できます。フリーワード検索が行え、試し読みができる本もありますので、あなたに合う一冊をお選びください。二次元コードがあります。図の説明。紙面真ん中に、古河市電子図書館のトップ画面。一番上にフリーワード検索があり、キーワードを入力して本や資料を探せますと書かれています。タイトルは、ようこそ古河市電子図書館へ。使い方はこちら。タイトルの後に、お知らせ、新着資料と続きます。新着資料のコーナーには、本の表紙の写真が並び、それぞれ本のタイトル、著者名等が表示されています。借りられている本は、予約するのボタンが表示されているので、ここから予約できます。借りることができる本には、借りるのボタンが表示されているので、ここから借りられます。試し読みができる本には、試し読みのボタンが表示されています。ログインするには、利用者 ID とパスワードの入力が必要です。パソコンの場合は左上に入力するところがあります。スマホの場合は、右上の矢印とログインが書いてあるアイコンを選択します。利用者 ID、利用登録時に設定された7桁の番号です。図書利用カードにも記載されています。図書利用カードのイラストがあります。パスワード、初期設定は生年月日、西暦の数字8桁です。例、平成17年9月12日生まれの場合、2005-0912。図、終わり。便利な機能をご紹介。読み上げ機能。一部の本には読み上げ機能がついており、目の負担が気になる人や、文字を読むのが苦手な人でも、本の世界を楽しめます。しおり、メモ。読書を再開するときの目印に使ったり、文章中に書き込みを残したりすることができます。キーワード検索。文章中で選んだ単語などを書籍内で探したり、検索エンジンで調べたりできます。ホームページと LINE で図書館がもっと便利に。古河市立図書館のホームページができました。蔵書検索システムや電子図書館ホームページへもアクセスしやすい情報集約サイトです。二次元コードがあります。主な掲載情報。図書館図書室の利用案内。資料検索予約方法の説明。蔵書検索システムや電子図書館へのリンク。蔵書検索。図書館図書室所有の資料が対象。検索結果の画面に図書の表紙画像が表示できるようになりました。二次元コードがあります。写真の説明。図書の表紙の画像、タイトル、著者名、出版社等が表示されています。貸し出し中の時は、貸し出し中と表示されます。写真終わり。マイページ。利用者個人のページにログインすると、以下のことが行えるようになりました。図書利用カードのバーコード表示、予約状況の紹介、予約一覧、貸し出し状況の紹介。 貸し出し一覧、メールアドレスの登録変更、図書館カレンダーへの返却期日の表示、マイカレンダー、登録方法、ログインには図書利用カードに記載された利用者番号が必要です。マイページにある新規パスワード登録から手続きしてください。図の説明。古河市立図書館ホームページのトップ画面。図書館の書架の写真。蔵書簡単検索や詳細検索はこちら。マイページログイン等の項目があります。図終わり。LINE のアカウントができました。友達追加をすると、LINE 上で次のことができます。資料検索、カレンダーの表示、案内やお知らせの表示、二次元コードがあります。マイページ登録後にアカウント連携をすると、LINE 上で図書利用カードのバーコード表示など、マイページの機能も使えるので便利です。図書館、図書室にも遊びに来てね。お話し会。毎月一部の図書館、図書室で市民ボランティア団体による楽しい読み聞かせを開催しています。二次元コードがあります。お話し会の様子の写真があります。団体貸し出し、1団体100点、60日以内で図書、雑誌、紙芝居が借りられます。二次元コードがあります。ピックアップ、古河市合併20周年記念式典、10月4日、野本伝説工業コスモスプラザで、古河市合併20周年記念式典を開催しました。オープニングセレモニーで、古河市三和郷土芸能保存会が、勇壮な太鼓や笛の演奏を披露。その後、針谷市長が、これまでの20年の歩みや、市政運営に対する感謝を込めた式辞を述べました。また、式典の中で、俳優の井上隆さんに古河大使を委嘱したほか、古河大使からのメッセージ動画を上映。厳かな雰囲気の中で式典は進み、これからの未来に向けて古河市は新たな一歩を踏み出しました。写真の説明。紙面真ん中に記念式典の様子。舞台上には市長をはじめ来賓の方々が着席。舞台向かって左端には手話通訳者が待機。写真終わり。オープニングセレモニー。令和6年度地域文化功労者表彰を受けた古河市三和郷土芸能保存会による演奏が式典に花を添えました。演奏の様子の写真が3枚あります。視聴メッセージ。これまでの歩みを振り返ると、古河市は豊かな自然と歴史文化、東京から60キロメートル圏内という恵まれた立地条件を活かしながら、商業、工業、農業のバランスが取れた町へと成長することができました。また、地域公共交通の充実や、古河駅東部土地区画整理事業の進展など、合併のスケールメリットを活かして、市民の一体感を図る施策が実施され、皆さんが合併の効果を肌で感じられる環境が整ってきたと感じています。引き続き、市の豊富な地域資源を最大限に活用し、10年後、20年後を見据え、 時代の変化に対応した施策にスピード感を持って積極果敢に取り組んでまいります。式辞を述べるハリア市長の写真があります。古賀大使移植。井上隆さん。俳優。プロフィール。昭和25年6月7日生まれ。古賀第一高等学校卒業。昭和49年、文学座附属演劇研究所に入所。舞台、欲望という名の電車でデビュー。その後、多くの舞台や映画、テレビドラマに出演。主な出演作品は、舞台、そして誰もいなくなった。日本橋物語3、最愛の人。映画、相棒、劇場版2、1リットルの涙。テレビ、太陽に吠えろ、仮面ライダー、クーガ。CM、白水車、ハイサワー、等。コメント、古賀を離れて57年。今でも、土手から夕日を眺めるたびに心が癒され、古賀は私のふるさとと感じています。今後は俳優という職業を通して、市民の皆さんに古賀市の文化、特に演劇を身近に感じていただけるような活動を行ってまいります。そして皆さんと一緒に、素敵な公演を作り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。写真の説明。移植状を手に、ハリア市長と並んで立つ井上隆さん。写真終わり。
小型充電式電池、リチウムイオン電池等の回収を実施しています。モバイルバッテリー等が原因で起こる発火火災事故への対策として、市役所、古賀、昭和、三和庁舎に回収容器を設置しています。膨張してしまったものなど、使用不可能な状態でも回収していますが、持ち込む際は、できるだけ電池を使い切った上で、テープ等で端子部分の絶縁処理にご協力ください。問い合わせ、三和庁舎環境課、電話761511、二次元コードがあります。小型充電式電池はこのマークが目印です。リサイクルマークに NI-CD 二角電池、リサイクルマークに NI-MH ニッケル水素電池、リサイクルマークに LI-ION リチウムイオン電池。充電して繰り返し使える製品は小型充電式電池が使われているかもしれません。例えばワイヤレスイヤホン、加熱式タバコ、電子タバコの本体、小型扇風機など。回収容器設置場所、古賀庁舎、1階パスポート窓口前、市民総合窓口室の職員にお声掛けください。総和庁舎、第一庁舎1階総合案内前、小型家電回収ボックスの横。三和庁舎、1階環境課前、小型家電回収ボックスの横。回収容器、絶縁処理後のモバイルバッテリーの写真があります。その他の廃棄方法、膨張していないものに限り、家電量販店等のリサイクルボックスでも回収しています。家電量販店等や市に持ち込みが困難で、集積所に出す場合は、下記の収集日に 対象品を他のゴミとは別の袋に入れて排出してください。古賀地区、非県ゴミ、宋和三和地区、不燃ゴミ。11月は自治会行政区加入促進月間です。自治会行政区は地域に住む人たちが安心して暮らせる住みよい町を目指して結成した任意団体です。自治会行政区に入ると隣近所で顔見知りになり、災害時や困りごとがあった時に支え合うことができます。東日本大震災以降、地域の支え合いの大切さが見直されています。もしもの時、最も頼りになるのは地域のつながりではないでしょうか。ぜひ自治会行政区にご加入ください。問い合わせ、総和庁舎市民協同課、電話923111。自治会行政区では、さまざまな活動をしています。広報活動、広報コガの配布、回覧板や掲示板で地域に密着した情報をお知らせします。防災・防犯活動、災害に備えて、自主防災会の設置や防災訓練を行うほか、防犯パトロールや子どもの見守り活動をしています。親睦活動、季節ごとにお祭りや運動会などを企画・開催し、住民同士の触れ合いと交流を深めています。環境美化活動、ゴミ集積所の管理や公園の清掃、花壇の花植えなど、自主的に地域をきれいにする活動をしています。ご相談は、お近くの自治会、行政区の役員または、総和庁舎市民協同課までご連絡ください。持続可能な企業・団体づくりを支援します。市では、SDGs を達成するための活動に積極的に取り組む市内の企業団体等を支援し、地域の持続的な発展を目指すほか、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、国の省エネ診断や民間の支援策の活用に必要な経費を補助しています。問い合わせ、総和庁舎企画課、電話923111。古賀市 SDGs パートナー登録募集。登録後に登録証を交付し、市ホームページなどへ取り組みを掲載するほか、SDGs 未来都市推進事業支援補助金を活用できます。対象、市内に事業所または事業実態がある企業・団体等。申し込みフォームまたは総和庁舎企画課へ申請書を提出。窓口、メール、QR。メールアドレス、kikaku@ibraki-koga.lg.jp 市ホームページと申し込み用の2つの二次元コードがあります。市内で活躍する SDGs パートナーの活動や取り組みを紹介します。詳細はこちら、二次元コードがあります。手を挙げる4人のパートナーのイラストがあります。省エネ診断等促進補助金。省エネ診断等補助金でできること。 工場や店舗等のエネルギーの無駄を確認できる。診断後の取り組みを伴走支援してもらえる。対象、市内に事業所がある中小企業、個人事業主が行う、次の1から3の事業。1、省エネ診断、国。2、省エネ支援、国。3、国のカーボンニュートラルアクションプランに登録のある取り組み、民間。カーボンニュートラルアクションプランは、排出量可視化ツールの使用など。補助額、各事業1事業所につき同一年度3万円まで。申し込みフォームまたは、総和庁舎企画課へ申請書を提出。窓口、メール、QR。メールアドレス。kikaku@citywide.ibara-ki-ga.lg.jp。 市ホームページと申し込み用の2つの二次元コードがあります。11月から12月は、市税徴収強化月間です。市税は行政サービスを支える貴重な財源です。納付しない人が増えると、行政サービスの低下を招くほか、期限内に納付した人との公平性が保てません。期限内の納付にご理解とご協力をお願いします。問い合わせ。古賀庁舎収納課。電話225111。市税は期限内に納めましょう。納付が確認できない人へ、自動音声案内による電話催告。発信番号234626や、督促状、催告書を送付しています。それでも納付が確認できない場合は、財産の差し押さえを行います。病気や失業など、やむを得ない事情により、納付が難しい場合は、早めにご相談ください。電話催告で特定の口座番号へ振り込みをお願いすることはありません。偽電話詐欺にはご注意ください。納税等は口座振替をご利用ください。安心。現金を持ち歩かずに済むので安心です。便利。金融機関へ出向く必要がありません。確実。納め忘れの心配がなくなります。郵送や市ホームページ、印鑑不要からの申し込みもできます。二次元コードがあります。夜間開帳時間延長、休日納税相談を実施中。夜間開帳時間延長、期日11月21日金曜、25日火曜から28日金曜、12月19日金曜、22日月曜から25日木曜。時間17時15分から19時30分。場所古賀庁舎収納課。庁舎北側入口からお入りください。休日納税相談。期日11月30日日曜。12月21日日曜。時間9時から16時。12時から13時は除く。場所古賀庁舎収納課。庁舎北側入口からお入りください。古賀ブランドに 新商品が仲間入り。市では市内の商品の中で特に優れたものや安心安全高品質なものを古賀ブランドとして認証しています。認証された商品は市内外の物産イベントやパンフレットなどで広く紹介しています。今回は新たに7品が古賀ブランドに認証されました。問い合わせ、古賀庁舎観光物産課、電話225111、二次元コードがあります。紅葉ランプカレー、市内にある紅葉看護栄養専門学校の学生たちが、授業を通し何度も試作を重ね、研究開発したカレー、ほろほろのラム肉と、スパイスの組み合わせが魅力です。バジルジェノベーゼ。取れたてバジルをふんだんに使用。バジルの個性を引き立てるエクストラバージンオリーブオイルと合わせ、香り高く、コク深い一品に仕上げました。古賀はるか干し芋。独自の熟成加工により、甘さを極限まで引き出した紅はるかを低温でゆっくり乾燥させ、しっとり柔らかい干し芋に仕上げました。古賀クラフトアイス&古賀市産の素材にこだわったフレーバーは4種類。たくさんの古賀の美味しいをアイスにぎゅっと詰め込みました。日立牛牛肉まん。市内の肥育農家、宇津木氏が育てた日立牛と、大橋醤油店の焼肉のタレを使用し、食べ応えのある牛肉まんに仕上げました。さしま茶と甘納豆のしっとりケーキ。さしま茶のパウダーと小豆を生地に練り込んで焼き上げました。しっとりとした食感とお茶の風味、甘納豆の優しい甘さが特徴です。古賀卵のバスクチーズケーキ。国保ファームの卵を使用し、道の駅枕賀の里古賀のキッチンで丁寧に焼き上げたバスクチーズケーキは、濃厚な味とバニラの香りが楽しめます。それぞれの商品の写真があります。認証品には、石化をモチーフにした古賀ブランド認証マークが貼られています。古賀ブランド認証マークの写真があります。マークの説明、円の中央に雪の結晶、周りに日本語と英語で古賀ブランドと書かれています。マークの説明終わり。全国大会出場。第67回全国空手道選手権大会。一般男子組手、新田清人さん、古賀市空手道連盟。第42回全日本小学生ソフトテニス選手権大会。男子個人団体戦、中島陸人さん、古賀 STC。 第38回全国小学生ハンドボール大会、男子の部、相沢大人さん、金久保愛希さん、乃木 JHC ルーキーズ。女子の部、田中里乃さん、中山すみれさん、乃木 JHC ルーキーズ。第19回全国中学生少林寺拳法大会。男子組演武の部、大場雄生さん、三本松蓮さん、少林寺拳法茨城三和スポーツ少年団。女子組演武の部、 初見愛理さん、大久保修華さん、少林寺拳法茨城さんはスポーツ少年団。第67回、小学生、中学生、全国空手道選手権大会。小学5年生、女子組手、宇津木瑠衣さん、商工館スポーツ少年団。第45回、全日本バレーボール小学生大会。男子の部、佐藤レオンさん、大友陸さん、柿沼力樹さん、野田春人さん、川名子夏希さん、岩瀬響さん、高橋アミールアリさん、塚田いつきさん、石川春さん、古賀マスラオ。第33回全日本柔剣道選手権大会。鈴木美里さん、古賀市柔剣道連盟。第40回わんぱく相撲全国大会。小学5年生の部、飯田まといさん、古賀相撲スポーツ少年団。第56回全国中学校ソフトテニス大会。男子団体戦、菅原はじめさん、筑西 STC。 女子個人戦、意識いろはさん、中原ゆめさん、古賀第一中学校。第25回全日本少年少女空手道選手権大会。小学1年生男子組手、大木朝日さん、トイロ会。小学1年生女子組手、長塚千春さん、トイロ会。小学4年生男子組手、松崎通里さん、総和空手道スポーツ少年団。第56回全国中学校柔道大会。男子個人戦、90キロ級倉持ゆずきさん、力前柔道クラブ。表彰。2025アジアンアフリカンパシフィックパワーリフティング&ベンチプレス選手権大会。エクイップベンチプレス部門、優勝、女子57キロ級マスターズ1、上原舞さん、プリティガンズ。クラシックベンチプレス部門、優勝、女子69キロ級マスターズ2、桜井美雪さん、プリティガンズ。上原さん、桜井さんの顔写真があります。
健康百科。改めてインフルエンザへの対策を。古賀健康ライフプロジェクト、健やか古賀のロゴマークがあります。毎年秋から冬にかけてインフルエンザが流行します。乳幼児や高齢者、基礎疾患をお持ちの人は重症化する可能性があるため、特に注意が必要です。コロナ禍では、感染症対策が徹底されたため、流行も抑えられていましたが、昨年は県内全域に流行警報が発令されており、今年も警報レベルの感染拡大が懸念されています。基本的な感染症対策。基本的な対策を行うことで、感染リスクを大幅に減少させることが可能です。例えば、石鹸を使用した正しい手洗いでは、ウイルスが約1万分の1に減少すると言われています。また、マスクを着用することで、咳やくしゃみの飛沫による感染の防止に、さらに、定期的な換気を行うことで、室内に浮遊するウイルスを 減少させることができます。予防接種はお早めに。ワクチンの効果は接種後、2週間程度で現れるとされています。感染のピークが例年1月頃になることを踏まえ、早めの接種が効果的です。市では、感染リスクが高い小児や高齢者に対して、費用助成を行っています。詳細は、市ホームページをご確認ください。小児、高齢者、それぞれの二次元コードがあります。バランスの取れた食事や十分な睡眠などで、抵抗力を高めておくことも重要な対策です。詳細は政府広報オンラインや県ホームページで確認できます。基本的な感染症対策を習慣化し、健康的な毎日を過ごしましょう。国ホームページ、県ホームページ、それぞれの二次元コードがあります。問い合わせ、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話336674。
古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。古賀キラメンバー、ハルさんの写真があります。古賀から地球の裏側へ電波を発信。古賀アマチュア無線クラブ。昭和36年に古賀市と近隣市長のアマチュア無線化によって作られた歴史あるクラブです。自前の無線機から電波を飛ばして世界中の仲間と交信でき、かつては趣味の王様と呼ばれたことも。東日本大震災時には非常通信手段として活躍し、関心を集めました。最近では一部のドローンを操作する際に必要な資格としても注目されています。興味がある人はぜひお問い合わせください。クラブ概要、コールサイン、JH1ZSB、担当、藤原真澄、電話、090-4058-6597、詳細はこちらの二次元コードがあります。写真3枚。1枚目、古賀アマチュア無線クラブの皆さんの集合写真。2枚目、3枚目、アマチュア無線の更新体験をしている様子。写真終わり。今月の古賀っ子。いい子が育つ子が。立野ゆいとくん、令和7年2月生まれ。これからも笑顔でいられますように。長浜コアくん、令和4年3月生まれ。これから元気にたくさん大きくなってね。藤井うたはちゃん、令和5年8月生まれ。我が家のアイドル。たくさんの癒しをありがとう。金子ゆいとくん、令和5年9月生まれ。わんぱく坊主、これからも元気に育ってね、大好き。植竹すいちゃん、令和5年2月生まれ。かわいいだけじゃダメですか？糸川こわくん、令和7年1月生まれ。すくすくと元気に育ってね。それぞれのお子さんの写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の古賀っ子応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.iba.com raki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、陸上選手として多くの人に自分の走りを見せたい。倉持大河さん、山田小学校6年生。私はサッカーをしていますが、走ることが好きで、試合ではいつも全力でボールを追いかけています。サッカーを続けてきたことで、体力やスピードがつき、足の速さにも自信が持てるようになりました。また、体育の短距離走では、記録を伸ばしていくことが楽しく、もっと速く走れるようになりたいと思っています。今後は、これまで学んだ仲間との協力や諦めない心を大切にし、走る練習に力を入れていきます。そして、自分の力を伸ばし、多くの人に感動を与えられる陸上選手になりたいです。倉持大河さんの笑顔の写真があります。
古賀歴史見聞録。諸川神殿の鈴木松蔵。富士登山、東海へ旅する。富士山は、古来より富士信仰の対象であり、多くの史跡や芸術作品創作の源泉となる景観を有します。そのことが評価され、世界文化遺産に登録されたのは、平成25年6月、そして約10年が過ぎた今、マナー違反、軽装登山など、様々な問題に直面しています。富士山と富士講、富士道。ところで、私は先日の午前中に富士山を3つも登頂しました。といっても、古賀公方公園の隣と、群馬県館林市に2箇所ある富士山。これらは富士塚という富士講の人々が作ったミニチュア版富士山です。富士講は江戸時代、江戸を中心に関東で流行した民衆信仰で、富士信仰の神である、先見大菩薩を崇拝することで、家内繁栄、病苦退散と説きました。その一派である富士講、富士道は、鳩ヶ谷宿現川口市の小谷三氏が創始し、それまでの富士講が、家事祈祷が中心であることに疑問を感じ、富士の神に報いるため、親孝行、家業精霊、質素倹約や人助けなど、日常的な倫理と道徳の実践を説き、多くの人々に受け入れられました。松蔵の富士登山への旅。文政11年、1828年6月、富士講の熱心な信者だった、諸川神殿、現東諸川の鈴木松蔵は、講仲間6人と富士登山、東海の旅に出ました。6月8日に出発し、同月21日に帰宅するまでの13泊14日にわたる旅の様子は、松蔵が記した富士全城道中図から知ることができます。9日、堺町で集合した松蔵一行は、日光道中越谷宿現越谷市、日光御成街道鳩ヶ谷宿と現在の埼玉県を斜めに南下。この日は鳩ヶ谷宿に宿泊します。翌10日、下練馬村現練馬区から富士道に入り、 田無町、現西東京市、甲州街道府中宿、現府中市を通り、日野宿、現日野市止まり。11日、高尾山薬王院に参詣後、小仏峠を越え、上野原宿、現山梨県上野原市止まり。12日、大月宿、現大月市から富士道に入り、矢村町、現鶴市止まり。そして13日に、目的地の吉田、現富士吉田市の尾市、祈祷、宿泊などの世話をする神職、宅に到着。富士山には14日に登り始め、8合目の小猿屋の室に泊まり、翌15日、ついに山頂へ到達。それより下山し、同日中に吉田のお支度に戻っています。富士山の様子は、松蔵は日記で富士山の様子や気候について、裸山、焼き砂利、6合目、霧深く、冷気は麹島にて、8、9月の陽気、6号五尺にて、土寺沖、7号目の頃は、霧晴れて、大西風、と記しています。帰路は、16日昼時に、お支度を出発、山中湖を見物し、竹の下、現静岡県小山町から、矢倉沢王冠で、足柄峠を越え、18日大山、現神奈川県秦野市、19日江ノ島鎌倉、長谷寺鶴岡八幡宮など、20日江戸、芝増上寺、愛宕神社へ回り参詣。21日22時、諸川神殿の自宅に戻りました。日記によれば、富士登山を除き、移動距離約102里、約408キロメートル。三和資料館では、12月21日日曜まで、肝臓資料展、古文書で見る東諸川鈴木家、大戸神殿、成田神殿、そして富士堂信仰を開催中です。ぜひご観覧ください。三和資料館学芸員、白石健二。写真2枚。1枚目。鴻巣富士塚頂上の模造富士。2枚目。富士全城、道中付、富士山頂部分、東諸川鈴木家文書。写真終わり。図書館の本棚から、京和伝説、利根みどり館、一般書、経済、知らなかったでは済まされない経済の話、伊堀俊博著。金利を引き上げるべき？消費税は減税すべき？原発は廃止した方がいい？社会保障の財源は誰に求めたらいい？東大名誉教授が物語と対話形式を通じて複雑な経済をわかりやすく、そしてリアルに解説。出版社、高橋書店。一般書、小説。帰れない探偵、柴崎智香著。世界探偵委員会連盟に所属する私は、ある日突然、探偵事務所兼自宅の部屋に帰れなくなった。帰れない探偵、が激動する世界を駆け巡る、全く新しい探偵小説、群像など、 掲載を過失修正し、単行本化。出版社、講談社。児童書、自然科学。お休みの後で。アニタ・ガネリ、文。私たちがお休みと言った後、動き出すのは、皇帝ペンギン、花火、オーロラ、ホタル、天の川、創造の柱、バオバブの木。人々が眠りにつく頃、暗闇の中で輝き始める、本当のお話を紹介。アート×自然科学×絵本。出版社、世界文化社。児童書、読み物。お化け村のスーパードクター G。富士真知子作。ひょんなことからお化けたちのお医者さんになった町の新米お医者さんの郷さん。郷さんはその日から大忙しです。人間の環境汚染がお化けたちを苦しめていて、コミカルな物語を通して SDGs を考える一冊。出版社、ポプラ社。それぞれの本の表紙の写真があります。
エンジョイスポーツ少年団。力前柔道クラブ、柔道。私たち力前柔道クラブでは、幼児から青年まで幅広い年代の同情生が柔道を通して鍛錬収容しています。地域クラブ化にもいち早く対応し、中学生クラスは全国大会や関東大会で活躍中です。同情生は年間を通して募集しています。詳細は力前柔道クラブのブログをご覧ください。チームデータ。活動日、場所。月曜、木曜日、相和中学校。19時30分から21時30分。水曜日、三和中学校、19時30分から21時30分。土曜日、ES 花桃体育館、13時から16時。クラスによって時間が異なります。問い合わせ、杉村圭介。電話、090-3688-3544。二次元コードがあります。写真三枚。写真の説明。一枚目。大会後、表彰され、賞状を持った集合写真。二枚目。全国中学校柔道大会の看板を中心にした集合写真。三枚目。集合写真。写真。終わり。
町の話題レポート。往年のスターが大集合。宝くじスポーツフェア、ドリームバレーボール。9月27日28日 ES 花桃体育館で合併20周年記念ドリームバレーボール in 古賀を開催しました。会場には、元日本代表の河合俊一氏や、佐野優子氏、加納舞子氏をはじめとする、オリンピックなどで活躍した12人が集結。小中学生、ママさんチームを対象に、バレーボール教室を開催したほか、古賀市選抜チームと親善試合を行い、満員の会場は、大いに盛り上がっていました。写真。各選抜チームとも、ドリームチームに臆さない力強いプレーを見せてくれました。写真、終わり。
市民芸術鑑賞の集い、合併20周年記念、清水ミチコトーク&ライブ、9月13日、野本伝説工業コスモスプラザに、清水ミチコ氏を招き、古賀市民芸術鑑賞の集いを開催しました。ピアノの弾き語りのほか、様々な著名人のモノマネや風刺を織り交ぜた軽快なトークで観客を魅了した清水氏。幅広い年代に通じる豊富なネタで会場を笑いと感動の渦に巻き込みました。写真、圧倒的な歌唱力に観客は心を奪われました。写真終わり。映像で伝えたい古賀の魅力。古賀で暮らすと動画スクール。9月28日、三和設計ネーブルパーク平成館で、親子で学べる YouTube 動画スクールを開催しました。動画作りに興味のある小学生と、その保護者が、町の魅力発見、発信をテーマに、企画立案や動画の撮影、編集に挑戦。参加者からは、古賀の良さを発信していきたい、などの声が聞かれました。写真、子供に人気の遊び場で撮影、仕上がりはいかに。写真、終わり。町の魅力を発信、古賀キラフォトクラブ7期生活動開始。古賀で暮らす人たちの目線で、町の魅力を発掘、発信する古賀キラフォトクラブ7期生の活動が始まりました。年齢や職業の異なるメンバーが、おすすめのお店や場所、市内で活躍する人など、皆さんに知ってほしい古賀市の魅力を全力取材。SNS や広報誌を通じて発信していきます。1年間よろしくお願いします。二次元コードがあります。写真、6期生からのバトンを受け取り、市の魅力を発信していきます。写真、終わり。昭和時代にタイムスリップ。古賀歴史博物館企画展。昭和100年。11月24日まで、古賀歴史博物館で、企画展、昭和100年を開催中です。今年は、昭和元年から、数えて100年にあたる節目の年。館内には、古賀市の歴史を記録した写真やパネルのほか、ブラウン管テレビなど、昔懐かしい品々を展示しています。世代によっては、懐かしくもあり、新鮮でもある、昭和レトロな世界に、ぜひ、お越しください。写真、激動の時代でもあった、昭和を懐かしむ来館者。写真、終わり。地元の食や、伝統文化を満喫。古賀関東ど真ん中祭り。10月11日、12日、ES 中央運動公園で、古賀関東ど真ん中祭りを開催しました。会場には多数の模擬店が出展したほか、ステージでは吹奏楽の演奏やダンスパフォーマンスを実施、民族芸能の集いでは、お囃子の演奏なども行われ、地元の特産品や催し物を楽しむ来場者で賑わいました。写真、家族や友人と地元の味覚を楽しむ来場者。写真、終わり。
古賀っ子だより。図書館、図書室、お話し会。三和図書館。期日、 丸一、11月1日土曜、丸二、11月16日日曜、丸三、11月22日土曜、時間、丸一、丸三、14時から14時40分、丸二、10時30分から11時10分、実施団体、丸一、あけぼの会、丸二、さくらんぼ、丸三、朗読サークル、すずめ、問い合わせ、三和図書館、電話、751511、ユーセンター KI 防水、期日、11月8日土曜、時間、14時から14時40分、実施団体、あけぼの会、問い合わせ、ユーセンター KI 防水、電話、313211。京和伝説とねみどり館、期日、11月8日土曜、時間、14時から14時40分、実施団体、みどりの会、問い合わせ、京和伝説とねみどり館、電話、924000、中央公民館、期日、11月15日土曜、時間、14時から14時40分、実施団体、松ぼっくり、問い合わせ、中央公民館、電話、924501、サンワックスホールスペース U 小賀の催し、スノードームを作ろう、期日11月29日土曜、時間、丸一、9時45分から10時45分、丸二、11時から12時、定員、各10人、先着、小学2年生以下は保護者同伴、費用、900円、講師、橋本ゆかし、申し込み期間、11月14日金曜、10時から、電話、申し込み問い合わせ、サンワックスホールスペースユーコが、電話、225520、ホームページとインスタグラムのそれぞれの二次元コードがあります。
子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と、子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や、妊娠中の人およびその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。子育て支援センター、にっこり。古河市立第4保育所。11月の主な活動。献立ボードの制作。スワイプアートの制作。ハーフバースデー。制作&撮影、クリスマス制作、問い合わせ、第4保育所、荒倉 245-5、電話 486557、子育て支援センタースマイル、成蹊保育園、11月の主な活動、歌、手遊びの日、手形制作、給食デー、もぐもぐ相談、子供のヘアカット講座、問い合わせ、成蹊保育園、中田2418-13。 電話483456、子育て支援センター小鳩、小鳩保育園。11月の主な活動、陶芸教室ネーブルパーク、お散歩菊祭り、クリスマス制作、クリスマスリース講習会。問い合わせ、小鳩保育園、磯部1648-1、電話922616。それぞれの施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。女性のイラストがあり、吹き出しに、在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね、とあります。
健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古河福祉の森会館、電話486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和6年3月8日から4月9日生まれ、健康の駅、11月19日水曜、令和6年4月26日から6月3日生まれ、古河福祉の森会館、12月3日水曜、令和6年4月10日から5月16日生まれ、健康の駅、12月9日火曜。3歳児健診、二次元コードがあります。令和4年5月21日から7月10日生まれ、三和地域福祉センター、11月18日火曜。令和4年6月21日から7月20日生まれ、健康の駅、11月26日水曜。令和4年7月17日から8月14日生まれ、古河福祉の森会館、12月12日金曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。表、終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。古河福祉の森会館、11月21日金曜。健康の駅、12月1日月曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になると、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。健康の駅、12月11日木曜。古河福祉の森会館、12月18日木曜。いずれも9時20分から15時30分。妊娠子育て相談いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠、産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ。 持参。古賀福祉の森会館、11月21日金曜。健康の駅、12月2日火曜。いずれも9時30分から。表、終わり。表、教室の表があります。教室、内容、場所、期日、時間、申し込み期間の順に読みます。パパママクラス、予約制、定員20組、多数抽選、二次元コードがあります。子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、パパの妊婦体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参。健康の駅、12月13日土曜、9時30分から11時30分、11月5日水曜から11月19日水曜、表、終わり。丸1、1ヶ月次検診。丸2、3ヶ月から6ヶ月、9ヶ月から11ヶ月次検診を受けましょう。乳児一般健康審査受診票を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、1、2、それぞれの二次元コードがあります。子育て広場休館日、イオスホームワンパクステーション、期日、11月23日日曜、12月6日土曜、問い合わせ、イオスホームワンパクステーション、電話234120、やんちゃ森、期日、11月17日月曜、問い合わせ、やんちゃ森、電話929033。小児救急医療輪番表。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時、日曜日、祝日、9時から16時、実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも、小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満、音訳者中、小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中、終わり。表、11月1日土曜西南、2日日曜西南、3日月曜祝日赤十字、 4日火曜西南、5日水曜西南、6日木曜西南、7日金曜赤十字、8日土曜西南、9日日曜友愛、10日月曜西南、11日火曜古賀病院、12日水曜西南、13日木曜西南、14日金曜赤十字、15日土曜西南、16日日曜古賀病院、17日月曜西南、18日火曜古賀病院、19日水曜西南、20日木曜西南、21日金曜赤十字、22日土曜西南、23日日曜祝日友愛、24日月曜振り替休日西南、祝日と同じ時間になります。25日火曜古賀病院、26日水曜西南、27日木曜西南、28日金曜赤十字、29日土曜西南、30日日曜西南、12月1日月曜西南、2日火曜西南、3日水曜西南、4日木曜西南、5日金曜赤十字、6日土曜西南。急な変更がある場合は、市ホームページでお知らせします。二次元コードがあります。表、終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。 受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。令和7年度、古賀市は合併20周年です。主なイベントに、合併20周年記念の冠をつけて実施しています。対象となる事業には、タイトルの頭に、〇20をつけています。音訳者中、タイトルの頭の〇20は、合併20周年記念と読んでいます。中終わり。関東の記載、合併20周年記念、古賀提灯竿もみ祭り、高さ約10メートルの野雷を設置した特設会場で20メートル近い竹竿の先につけた提灯の火を消し合うお祭りです。勝敗を競う競技もみのほか、子ども部門や自由もみも行われます。市内各団体が体をぶつけ合いながら竹竿を激しくもみ合う様は実に勇壮で、見応え十分です。祭りの迫力を間近で体感できる特別観覧席も販売しています。日時、12月6日土曜、16時から20時40分。場所、古賀駅西口お祭り特設会場。問い合わせ、一般社団法人、古賀市観光協会、電話 23-1266、 二次元コードがあります。交通規制のご案内。古賀提灯竿もみ祭りの開催に伴い、古賀駅西口で交通規制を実施します。古賀駅西口発着のぐるりん号と朝日バスは、臨時バス停、 古河駅西口常陽銀行前からの発着となりますのでご注意ください。帰省時間15時30分から21時30分。図の説明。会場周辺、古河駅西口の地図です。交通規制が実施される区域と、お祭り特設会場、臨時バス停、来場者駐車場等がわかるように書かれています。図、終わり。11月は、オレンジリボン、児童虐待防止推進キャンペーンを実施しています。子育てに疲れた、誰かに話を聞いてほしい。イライラして、つい子供に手が出てしまう。虐待かもしれない。子育てに苦労しているようだ。など、親子関係について心配や不安を感じたら、迷わず相談や連絡をしてください。匿名での相談も可能です。相談内容や連絡をした人のプライバシーは保護されます。問い合わせ、古河福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486884。児童相談所、全国共通3桁ダイヤル、189。いち早く、虐待かも、と思ったら、すぐにご連絡ください。あなたの電話で救われる子供がいます。二次元コードがあります。相談はこちらへ。古河福祉の森会館、子育て包括支援課、平日8時30分から17時15分、電話486884。古河警察署、生活安全課、電話300110、筑西児童相談所、平日8時30分から17時、電話0296241614。茨城虐待防止ホットライン、24時間対応、電話0293-22-0293。虐待対応ダイヤル189のポスターの写真があります。古河駅東部土地区画整理事業地内の保留地、宅地を販売します。販売方法、一般競争入札、2区画、公開抽選、3区画。受付場所、三和庁舎区画整理課。申し込み期間、11月10日月曜から27日木曜。入札日時、1月7日水曜10時から。抽選日時、1月7日水曜11時から。時間は物件により異なりますので、市ホームページまたは三和庁舎区画整理課で配布する保留地案内書をご覧ください。問い合わせ、三和庁舎区画整理課、電話761511。二次元コードがあります。保留地最低販売価格、一般競争入札。分譲箇所1、外区番号36、各地番号1、地籍 400.52 平方メートル、約121坪。単価1平方メートルあたり、56,200円。最低販売価格、229,224円。分譲箇所2。外区番号153。各地番号3。地籍 818.32 平方メートル、約248坪。単価、1平方メートルあたり、32,700 円。最低販売価格、26,759,064 円。保留地販売価格、公開抽選。分譲箇所3。街区番号151。宅地番号8。地籍384.25平方メートル、約116坪。単価1平方メートルあたり39,400円。販売価格15,139,450円。分譲箇所3。街区番号151。宅地番号10。地籍222.12平方メートル、約67坪。単価1平方メートルあたり46,400円。販売価格1,306,368円。分譲箇所3。街区番号151。宅地番号11。地籍203.79平方メートル、約62坪。単価1平方メートルあたり45,000円。販売価格917,550円。図の説明。古河駅東側の地図です。国道4号、125号、食の丘里十軒通り、西牛ヶ谷へみ線が書かれ、分譲箇所1、2、3、に星印がついています。図、終わり。合併20周年記念、古河インクルーシブフェスティバル2025。地域で支え合い、つながりを持つ、地域共生社会の実現を目指して、イベントを行います。日時、11月30日、日曜、9時から15時。場所、共和伝説、利根緑館。内容、ステージ発表や作品の展示、模擬展の出展など。問い合わせ、健康の駅、障害福祉課、電話924919。二次元コードがあります。インクルーシブフェスティバルのポスターの写真があります。古河で暮らす外国人から世界を知る。異文化理解の始め方。私たちの周りには様々な背景を持つ人々が暮らしています。多様性は新たな可能性を生み出す一方で、異文化理解の難しさももたらします。近隣で暮らす外国人市民との向き合い方や、より良い関係の築き方について考えてみませんか？日時、11月30日、日曜、14時。場所、野本伝説工業コスモスプラザ、庁舎3階。対象、市内在住で多様な背景を持つ人々が身近にいる人や多様性、国際理解に関心のある人等。定員50人。先着。講師大貫文氏。JICA つくば国際協力推進員。申し込み期間11月4日火曜から25日火曜。QR。申し込み問い合わせ。相和庁舎人権推進課。電話92-3111。 二次元コードがあります。写真2枚。写真の説明。1枚目、青年海外協力隊として活動した大貫さんと現地の人たち。2枚目、異文化について話す大貫さん。写真終わり。